おはようございます。ただいまご紹介のありました高橋です。日頃はヤマハ製品サービスをご愛顧いただきありがとうございます。すでに当社ホームページより第3四半期の決算説明会資料をお手元にダウンロードいただいているかと思います。その資料に従ってご説明をいたします。3ページ第3四半期の業績概要をご覧ください。当四半期の売上高は1125億円、営業利益は64億円となりました。世界的な景気の減速や円高で対前年同期減収減益となりました。前年同期とは為替のマイナス影響が約20億円発生しており、為替影響を除いた実質ベースの売上高ということで見ますと、対前年同期 3.7%、44億円の減収となっております。営業利益は前年同期に対し25億円減少しました。グループを挙げて経費削減ということで、ここの削減効果による増益効果が約50億円ありましたが、減収に加えて為替の損50億円、退職給付債務の利差損が約9億円あり減益となってしまいました。また昨年4月30日に発表しました当初の予想に対しましても、楽器リビングなどの売上が未達となったことで減収となりましたが、営業利益は為替益が17億円発生したことや経費削減が計画以上だったこともあり、若干の損益改善となりました。次の4ページをご覧ください。セグメントごとの売上高、営業利益の状況です。売上高は楽器リビングは前年同期減収となりましたが、それ以外のセグメントは増収となりました。一方、当初予想との比較では楽器リビングに加え電子部品が減収となりました。営業利益は対前年同期で楽器リビングが為替影響や減収に伴って減益となったほかは、各セグメントとも増益を果たすことができました。また当初予想との比較でも楽器リビング以外は増益となりました。次の5ページをご覧ください。4月からの9ヶ月間の概要でございます。9ヶ月間対前年同期では減収減益となっております。しかし当初予想に対しては減収ながら増益となりました。売上高は3169億円で、前年同期に対して 14% の減収となっておりますが、為替影響を除くと実質 8.6% の減収になっております。営業利益は105億円、前年同期に比べてほぼ半減となりました。経費の削減や材料コストダウン、値上げ等による増益がありましたけれども、為替影響や減収による利益の減少を埋めることができませんでした。一方、当初予想に対しては減収となっていますが、ユーロ高や経費の削減などの要素により増益となっています。次のページに事業別の業績がございます。売上高、営業利益の状況です。全セグメントで対前年同期減収となりました。一方、当初予想との比較では楽器リビング以外は増収を果たすことができました。営業利益右の方ですが、対前年同期では楽器以外のセグメントで増益を果たすことができましたが、楽器は減収に加えて、為替の影響もあり145億円の大幅な減益となってしまいました。また当初予想との比較では楽器リビング以外は増益となりました。7ページです。4月から12月の9ヶ月間の営業利益の増減の要因分析です。前年同期222億円の営業利益でございました。これが105億円ということで117億円の減益となっております。赤い色になっているところがマイナス要素で、円高に伴う為替損138億円、退職給付債務の利差損が26億円、新規連結で7億円のマイナス、そして、減収減産に伴う利益の減少が226億円、ございました。これを販管費の削減で155億円、 材料コストダウンで27億円、値上げ効果で62億、それから前期実施の構造改革による利益の増加分が36億円ございました。しかしながらこれをすべて合わせても利益の減少分をすべて埋めることができませんでした。当初予想との比較が下にございます。減収減産による利益の減少が102億円発生しております。為替益、販管費の削減などによって当初予想の74億円から31億円の増益を前年、当初予想との比較では果たすことができました。次の8ページをご覧ください。この後第4四半期の事業環境と通期の見通しでございます。この第4四半期の事業環境といたしましては、引き続き先進国を中心に景気の回復遅れに伴う不透明感が継続するということと同時に円高基調が定着するという見方をしております。こんな中で第4四半期は楽器が対当初予想減収となるということに加えて、ピアノや管楽器の国内工場では在庫調整のための休業を実施するということ、それから部品事業などの法人向けビジネスも受注の減少が見込まれるということで、当初の第4四半期の営業利益の達成が難しいと考えております。第4四半期では引き続き事業構造改革や収益改善施策を進めてまいります。また次なる成長に向けての中期計画の策定ということにも注力してまいります。この中期計画の内容については4月6日に発表をさせていただく予定でございます。9ページをご覧ください。事業構造改革の推進というタイトルでございます。前社の大きな方針といたしまして、コア事業への集中ということを進めてまいります。すでに発表をしておりますように、マグネシウム部品事業では3月末で生産を終了いたします。今は事業撤退後の従業員の配転などの準備を進めているところです。またリビング事業ですが、3月末までに私どもの 100% 子会社であるヤマハリビングテック株式会社の過半数の株式を譲渡する予定で、今いろいろと準備交渉を進めているところでございます。それから楽器事業の収益力強化というところですけれども、主に海外工場の強化ということと国内工場の役割の見直しということを進めてまいります。ピアノにつきましては、すでに発表しておりますように、国内の2工場を8月で1工場へ統合するということに加えまして、海外調達部品を国内での生産に使用し、収益の改善につなげてまいりたいというふうに考えております。また今後、中国、インドネシア工場の生産体制を強化してまいります。こういうことを通じて生産品目として海外工場と国内工場の役割ということですが、中期的には国内工場ではアップライトピアノの高級品とグランドピアノを生産をすると、そして海外工場においてアップライトピアノの中級品までの全世界向けの生産をしていくということを目指した役割の明確化ということと改革を進めてまいりたいというふうに思っております。この夏からインドネシア製のアップライトピアノを国内で初めて販売するという判断をいたしました。管楽器も先に発表の通り、埼玉工場を3年後に閉鎖し、国内工場を一元化する統合するということとともに海外の生産体制を強化してまいります。ピアノと同様に普及品、中級品を海外へシフトしていくことと同時に、海外調達部品の使用を増やしていきたいというふうに思います。これら楽器製造戦略については中期計画の中で具体的に説明をする予定でございます。12ページをご覧ください。第4四半期までの業績、それから今後の事業を取り巻く経営環境を勘案し、今回通期の業績を修正するということにいたしました。売上高は当初の予想から260億円下方修正し、 4130億円といたしましたが、営業利益につきましては当初予想通り60億円ということで据え置きといたしました。当期利益につきましては繰延税金資産の減少などにより当初予想の損益イーブンというところから15億円の当期損失ということに修正をさせていただきました。次のページに、事業別のグラフがございます。楽器リビングは当初予想に対して減収減益という予想をしております。しかしながらそれ以外のセグメントでは増益予想ということで今回変更をしております。14ページ、ここから事業セグメントごとの第3四半期の状況と第4四半期の考え方などを説明をさせていただきます。最初に楽器事業です。第3四半期では前年同期当初予想とも減収減益に終わりました。為替影響を除いた売上高は対前年同期で 6%、50億円の減収となりました。対当初予想では実質 12%、92億円の減収となりました。営業利益ですが、減収に加えて為替損、退職給付債務の利差損などで対前年同期で大幅な減益となりました。当初予想との比較でも減収に伴い減益となりました。12月末在庫ですが、管楽器がちょっと重いという状況のほかはほぼ適正水準に近づいているというふうに考えております。通期ですが、当初予想に対して減収減益となる見込みでございます。売上高は前期に対して為替影響を除いて約5%の減収ということを見込んでおります。引き続き中国、それから新興市場での拡販を図っていくということとともに、収益改善のための経費コントロール等を徹底していって、期末に向けて在庫の適正化も図ってまいります。管楽器の在庫も3月末には適正水準になるという見込みをしております。こういうことで来期につなげていきたいというふうに考えております。次のページ、楽器事業、地域別の販売状況でございます。括弧内の赤い数字は現地通貨ベースでの増減率を表しております。ご覧のとおり、第3四半期までの9ヶ月間では、中国、真ん中の下にございます。ここが前年同期比15%の増収となりましたけれども、先進国市場欧米日の各地域では実質減収となりました。ただアメリカ市場が第3四半期ではピアノなどの鍵盤楽器に底打ち傾向が見られ、前年同期比7%の増収となっております。またその他の地域もロシア、中東などの一部の地域を除きまして回復の兆しが見られています。第4四半期では全体では前年同期比若干の増収計画としております。ということで、通期では欧米日においては前期比実質減収、中国では2桁成長、その他の地域も増収ということを目指してまいります。16ページをご覧ください。地域別の販売状況でございます。日本は低価格化が進行し、中高級の大型鍵盤が大変厳しい状況にございます。北米は鍵盤楽器に回復の兆しが見えておりますけれども、日本同様低価格品への需要のシフトが進んでいるということのほか、管楽器、それから設備市場向けの音響機器が引き続き苦戦しております。ヨーロッパです。年末商戦が苦戦をし、厳しさが継続しております。特にイギリス、南欧、それから東欧市場については景気減速の影響を大きく受けております。中国はピアノを中心に引き続き好調を維持しております。アジア・パシフィック地域ではロシアや中東などまだ苦戦している国や地域もありますが、全体的には回復に向かっていると言えると思います。特にブラジル、オセアニア等堅調を持続しております。17ページをご覧ください。商品別の状況でございます。第3四半期までの9ヶ月間では各商品群とも実質減収となっていますが、 先ほど申し上げましたように、アメリカの鍵盤楽器に底打ちの兆しが見えてきているということのほか、ギターや電子ドラムなどについては新商品効果ということを見込んでおりまして、第4四半期では対前年同期若干の増収計画としております。次の18ページをご覧ください。商品別には、ピアノは中国が引き続き堅調に推移しているほか、アメリカ市場も底打ちの兆しがありますが、欧州が苦戦ということで、全体では前期を下回る見込みでございます。電子楽器も低価格化が進行する中、ピアノ同様アメリカ市場が回復してきていることや、中国も底堅く推移しておりますが、欧州が苦戦をしております。管楽器は主にアメリカ、日本が売り上げを落としております。音響機器は楽器周辺の音響機器がまずまずの動きとなっておりますけれども、高額品のデジタルミキサーなどが引き続き景気減速の影響を大きく受けております。19ページご覧ください。 AV/IT 事業です。第3四半期では前年同期当初予想とも増収となり、経費削減や製造原価の低減などもあって増益となりました。オーディオは TV ラック一体型のフロントサラウンド商品 YRS1000 が引き続き日本で大変好評をいただいております。ということで売上を伸ばしています。また第3四半期では欧米市場も前年同期を上回る売上となりました。こういう状況の中で通期の業績予想を今回上方修正いたしました。通期では2期ぶりに黒字となる見込みでございます。引き続きフロントサラウンド商品や iPod ドックスピーカーなどのデスクトップオーディオの拡販に努めるとともに、製造原価の低減などを努めてまいりたいというふうに思っております。20ページをご覧ください。電子部品事業です。半導体です。第3四半期では対前年同期では増収となりましたけれども、当初の予想に比べますと減収ということになりました。デジタルアンプやアミューズメント向けが伸びましたけれども、海外携帯電話のソフト化の進行などで携帯電話用音源 LSI の販売が引き続き減少しております。損益面では前期に実施をいたしました製造設備の減損による減価償却費の減少もあって、8四半期ぶりの黒字化を果たすことができました。通期では当初予定しておりました新商品の開発が多少遅れており、当初予想の売上高を下回る見込みをしております。利益は固定費の削減などで黒字化はちょっと難しいものの、当初計画の損失を縮小できるという計画で考えております。21ページ、リビング事業でございます。引き続き新築住宅の着工数が前年同期を 30% 近く下回るというような環境の中、競争激化であるとか低価格化ということがますます進行しておるということの中、私どもの主力であるシステムキッチン、システムバスとも大変苦戦をしております。第3四半期では対前年同期当初の予想とも2桁を超える減収となってしまいました。一方、営業利益は製造原価の低減や徹底した経費の削減に取り組んでおり、小幅な減益にとどめるということとともに黒字化を果たすことができました。通期ですが、売上高につきましては当初の予想に対して60億円マイナスの370億円へ下方修正をいたしました。しかし引き続きコストダウンや経費の削減に努めて、利益の面ではなんとか黒字化を果たしたいというふうに考えております。なお、先ほども申し上げましたように、3月末までにリビング事業の投資ファンドへの譲渡のための条件整備をただいま進めておるところでございます。22ページをご覧ください。その他の事業についてです。第3四半期では対前年同期当初予想とも増収増益となりました。主として市況の回復で高級自動車用内装部品マグネシウム部品が対前年同期 当初予想とも大幅な増産になったことが主な原因でございます。またゴルフも12月に発表した新商品が高評価を得ておりまして、当初の予想を上回る売り上げとなっております。ただ1月以降、自動車内装部品、マグネシウム部品とも若干の調整が入りそうで、数期では当初の予想を上方修正いたしました。営業利益は当初の20億円の損失から損益イーブンへ修正をいたしました。できれば黒字にしたいというふうに考えております。リクレーション事業につきましては、景気の悪化で集客が厳しくなっており、おりますけれども、経費の合理化などで収益改善を目指してまいります。またマグネシウム部品ですが、一部中国でのアッセンブル部品の生産が4月以降も多少残りますが、完成品につきましては3月末にて予定通り生産を終える予定であります。23ページをご覧ください。設備投資です。12月までの9ヶ月間では全体的な研修の遅れということもございまして、前年同期半減の77億円となっております。1月以降、銀座店の改装、それからピアノ工場関連の投資が出てまいります。ということで、通期では当初の183億円の予定から24億円減額し、159億円という見込みといたしました。下にあります研究開発費につきましては、当初の予定通り210億円を想定しております。24ページ、棚卸資産です。在庫につきましては、12月末では当初の予想に比べ、為替要因を除いた実質ベースでさらに38億円減らすことができました。管理費が引き続きやや重いのですが、全体的には適正レベルに近づけることができたという判断をしております。3月末にかけて国内ピアノ工場、管楽器工場での減産に伴う休業を実施して、ほぼ適正レベルとなって来期の利益改善につなげられるというふうに考えております。最後に25ページバランスシートでございます。12月末は3月末に未収入金として計上しておりました法人税、事業税、住民税、消費税等の還付見込み額が入金となったということで、その他流動資産が減少をしておるということ、それから季節要因で売上債権が多少増加をしておるということのほかは大きな変化はございません。今期末、3月末も現在とほぼ同じようなバランスシートを考えております。以上でございます。その後付属資料もございます。以上、ご清聴ありがとうございました。